改めまして皆様こんにちは。藤原でございます。久しぶりに皆さんにお目にかかりまして、やっとコロナが終わったかなと思ったら、今日からまた緊急事態宣言だということでですね、まあ、なかなか、往生いたしますが、まあ、私ですね、思い起こしますと30年前にサラリーマン辞めて独立したんです。今同じ空気感じるんです。今日最初に皆さんに申し上げたいことは、体制が終わるとか会社が終わる前ってどんな雰囲気かってことなんです。いきなりすごい話するようですけども、人が亡くなるときって時代劇みたいですね、その切られてうわーついて亡くなるなんてことはまずないんですね。まずだんだん弱ってって意識がなくなっていくんですよ。で最後昏睡状態になって亡くなるんですよ。だから亡くなる前って静かなんですよ。だから何にも反応しなくなるんですよ。ここ実は組織も体制も全く同じなんです。ソビエトとか東ドイツもそうだったんです。でその後ソ連崩壊してですね、まあ、その2年後に私もアメリカに会社辞めるんですけども、そこからあと、まあ、その昭和のいろんな会社潰れていきましたよね。みんなそうだったんですね。だから初めての方はですね、よく分かんないかもしれませんけども、大きな会社が潰れたりとか体制ひっくり返るときどんな風になるかってちょっとご存じないかもしれませんけども、一番初めに言えることは反応しなくなったときです。下界の状況に反応しなくなったとき。二つ目はその静まり返ったとき。これが亡くなる直前の現象です。今それ自民党に感じます。それから JR 東海にも感じます。東電にも感じます。中国共産党にも感じます。あれ同じじゃないですか。でここで蘇生することは全くないってこともないんですけども、ちょっと普通は難しくて、昏睡が長くなればなるほどですね、難しいんですね。でなんでハイブリッド型を、まあ、やったかなんですけど、前回申し上げた通りですね、今一番大切なことはこれからどうしようかを、その価値観の合う人と話し合うことです。もう私90年代もずっと見てきました。待ってて潰れてですね、何もしないのが一番悲惨なことなんですね。とにかく、まあ、潰れなきゃいいですね。潰れなきゃありがたいことで問題ないんだけども、しかしそうは言ったって時代が変わってるから何かしなきゃいけないんですよ、ね、何かしなきゃいけないから、とにかく大切なことはその終わりの鐘が鳴る前に新しい仲間を見つけて何か方向性というのを決めておくことなんです。これがとにかく一番重要なことです。まあ、平成の時代の大混乱を振り返ってですね、今この時にまず皆さんに何か一つアドバイスできることとしたら、私はそこを思いますね。相場をひっくり返る時もそうですね。相場で皆さんが大損する時って静かなんです。相場もそうなんですね。時代劇でこうなんかチャンパレやってうわーって言って死ぬみたいなことはないですから、相場でも。相場で多くの人が大損する時って市場は静まり返ってるんです。あれが特徴です。で今それを感じるんです。ニュース見ると世界のマーケットでものすごい損失の話が出てて倒産も出てるんです。でも静まり返ってます。あれ多くの投資家が死んでる時です。だからこれ分かってると何が起きてるか分かるんですね。賑やかなじゃないんです。静まり返っちゃって昏睡状態になったらこれもう死にかけ、死に始めてる時だから、今そういう状態です。ですからそういう意味ではもう後ろに戻ることはできませんので、後ろに戻ることはできないから前に行くしかないから、もちろん今の道でそのまま行けばいいっていう、それは正解ですよ、一番ね、いいけど、そうでないことも多いんですよ。いろんなことあり得るから。ですから今日はそういうことを含めてですね、まあ、今後どうすればいいかを考えようということなんでございますね。でまずそのこれに書いてあります。一番にいじめありますが、変化に何も対処できなくなった組織の最後っていうのはちょっと言い方きついけれども終わりなんです。反応できなくなったら終わりなんです。動かなくなったら終わりなんです。これものすごく当たり前のことなんだけど、そうなんです。例えば感染ものすごくなりましたよね。実は今回のデルタ型のその前の英国型から言われてるのは、ワクチンが変異型を作ったんじゃないかという説があるんですよ。確かにそうなんですよ。この変異型ってですね、ワクチンを回避するようになんかこう発展してきてるんですね。こうその性質もですね。だからどうワクチンがですね、 逆に新しい変異型を生み出した可能性は私否定できないんじゃないかと思うんですよ。でそうなってくると、まあ、ワクチンって当然副反応もたくさんありますからね、もう多くの方亡くなってるんで、あ、やめた方がいいかもしれませんよね。私はもう最初からもうね、前から漢方の先生にあの かかってますから最初から聞いてたんですよ。もうとにかく漢方だと、100年前のですねスペイン風邪からもうこのコロナは漢方なんだと、で特効薬あんだと、でこれは別に予防で飲んだっていいんだしね家に置いといてなんか調子だけ飲めば済む話だと最初からそう聞いてて、その通りなんですよ。だから別になんかそのねワクチンもいらないしですね、本当は人工呼吸器もいらないんですよ。あれみんな最初からどんどん飲んでらですね、でひどくならないで終わっちゃいますからね、ひどくたって軽症で全部終わっちゃいますから、なんかもうめちゃくちゃやってんだよね。まあ、今頃になってやっとですね治療薬どうしようか正しいがあってね、でもあれ治療薬っていうのは主治医が OK 出さないと飲めないでしょ。主治医がこれのの飲んだらどうですかって言わないから飲めないですよね。で主治医が飲んだら飲めないじゃないですか。漢方だったら家に置いて飲めますよね普通にね。何かおかしいのよ。でまあ別にその陰謀っていうわけでもないと思うんですけども、まあ、陰謀があるとしたらですね、ワクチンウイルス研究してる人たちはそのワクチンで投資資金回収するんですよね。だからそれはウイルス研究に金出してる連中はやっぱワクチン打って回収しなきゃならないから、それはワクチン売りたいって言うけども、まあこれだけの世界的な大流行になったらそんなわがままばっかり言ってられませんわね。ある種パニックですよね。パニック起きちゃってる。でも最初の入り口がなんか間違ってんだよね。要するに漢方とかですね、なんか近代医学でない方法使ったらいくらでもいくわけですよ。だって考えてくださいよ、人間の、ね、人類生まれて何十万年ですか、現世人類我々ね、まあ、その前はエンジンとかありますけども、要するに人類生まれて以来疫病との戦いでしょ。疫病の戦いなんだから、疫病の薬なんか昔からあるわけですよ、自然界のね。だから漢方なんてものはもともとそうやって生まれてるんだから、そんななんか特別なものじゃないわけですね。なんかまだ治験が終わってないワクチンがどうとか言いまして、それいつ開発したんだっけ、去年開発したって一昨年開発みたいなこと言ってるんでしょ。こっちから人類始まって以来やってるやつですよね、漢方なんかさ。なんか最初からおかしいんだよ。でやっぱおかしくなっちゃって、でものすごいその感染になってきちゃって、でまああれご承知の通りですね、中等症以上になったら本当大変なんですよね、知り合いも知ってますけどね、まあ大変なんですよね本当、あの息できなくなっちゃう感じでね、やばいことになっちゃうね。でそうなったら普通やめればいいわけですよ、もう去年ね、中止と中止にしたらいいわけですよ。要するにやるかやらないかだけなんだから、じゃやらなきゃいいわけですよね。だって安全第一でやるのは当たり前のことでしょ。それはなんかさ延期とか言い出すわけですよ。で一旦はあの無観客で決まってたのやっぱ観客入れるって言い出したわけですよ。でやっぱりやめるって言い出したわけですよ。めちゃくちゃですよ。要するにコロナがひどくなってる状況にちゃんと対応できてないんです。あれ要するにこう暴走列車を止められなくなってるんですね。カサンドラクロスブレーキかんなくなってるんです。あれで私この後は中止なんじゃないかなと思うんですけど、なんかみんな甘く考えてて、あれって世界中から選手審判団来てますよね。ところがこの東京はですねリクレアエマージェンシーなんですよ。非常事態宣言ですね。例えば飛行機で非常事態宣言すると感染も優先されて、それから緊急着陸ってことでプライオリティナンバーワンで下に降りるんですね。それから例えば山行ってですね登山でリクレアオブエマージェンシー行ったら救援隊が行くんですよ。だから通常に考えると今東京にも選手いるんでしょ、審判団も。普通は彼らを救出に来なきゃダメですよ。東京は緊急事態なんだから、彼らを救出に来なきゃいけませんよね。こんなもんですね、これからどんどんですねまた感染が増えていって、今大変なのが、まあ、インドネシアでしょ、タイはまたロックダウン始まったでしょ、南アフリカ大変でしょ、すごいんですから、どんどん出てきちゃって、日本もいきなりまた感染者増え始めたでしょ。こんなもん1週間ぐらいでものすごくなるんですよ、あのデルタ型ってやつはすごいんだから。これは私は救援に来ると思いますけど、救援も早くしないとですね、感染しちゃった人は飛行機に乗っけられないんですよ。だから感染広がってから救援だったって、今度はですねみんなそのなんとの防護服かぶしちゃってさ、ビニール袋でかぶってこう縛ってから飛行機入れないとなんなくなっちゃうよね。早くあれ救援に来ないと入国できないじゃないですか、感染し陽性になっちゃってたら。あんなことやってたらやれんことだと思うんですよね。もう金の話じゃないと思うんですけども、 でもなんかやるとか言ってますよね。完全トンチンカンで、あれやっぱ終わってるんだと思うんですね。あの政府もですね、終わっちゃってて、まあ、あの内閣終わっちゃってると思うんです、自民党終わっちゃってると思うんですね。リニアもそうですよね。まあ、東海道新幹線で割とビジネスの人多いじゃないですか。その人はもうそんな戻らないですよ。観光戻るかもしれないからね、ビジネスの人はこういう、ね、オンラインもできるわけですから、そうそう戻らないですよね。問題はだからあれでどうなんだろう、今普通新幹線乗ってもどう、半分ぐらいだよね、なんかね乗ってんのね。であれどれぐらい戻るんです、あれで、あれですよ、あの採算分岐点まで戻るんですかね、あれね。採算分岐点まで戻らないとあれ万年赤字ですからね。東京名古屋の間だけですね、すっとその早く行ってどうすんのね、おかしいわけよね。まあとにかく50年前の発想ですね、ああいうのね。でも止めらんないんでしょ。だからもうあれ最後ですよ、カサンドラクロスしてるわけで、止めらんないんだから。それから原発もそうですよね。例えば東京電力ね、柏崎刈羽原発、あれ再稼働できなかったわけですよ。あれ再稼働できなかったらもうアウトですよね。 できないわけですよ、例のセキュリティの問題で。水まくって話もですね、結局要するに今回のコロナで世界は分かったわけですよ。日本がいかにずさんな国かってことが、日本がいかにずさんな、健康にずさんな国か分かっちゃったんで、誰も信用しませんわね、あの水まく話ですね。これきれいな水なんだってですね、お前飲んでみろということ言われますわね。それで、ああいうことあって全然ダメなのね。でもなんか流れはですね、まあ、安全なエネルギーに、安全なエネルギーにクリーンなエネルギーということで、原発はきっとクリーンじゃないですからね、まあ、それはなかなか難しいですわね、で、あと例えばどう、名前をあまり挙げませんけども、35年間偽装し続けた有名な会社が出てきましたね。35年間ひたすら偽装し続けたあるメーカーね、平成の時代何やってたのって、偽装やってたんだよね。すごいと思わない？35年前ってことは平成ですよね。平成、あの会社は、その会社にとって平成って何なのかっていうと、偽装の時代だったんだよね。すごいよね。いやでもなんかそういう似たような話はあちこちあるわけですよ。例えばなんか飛行機作った会社、三菱飛行機ね、あれ結構飛ばないでしょ。あれでもね、博物館に入ってんですよ、一つね、飛ばなかった飛行機ということです。博物館に一気に浴びたんだね。博物館に置くだけならもっと安く作れたんじゃないかなと思うんですけどね。要するに何をやってたんですか。じゃあみずほ銀行システムトラブルを起こしましたと。で、何が原因なんですか。やっぱその組織の熟練度がね、落ちちゃってるんだと。で、報告連絡相談うまくいってないんだと。どうやったら治るんですかと。フードを治さなきゃいけないってわけですよ。フードなんか簡単に治らないんですよ。だから要するに治らないんです。だから再発しうるんですね。だからこれ止まらないってことじゃないですか。再発しうるんなら今日もう営業やめればいいじゃないですか。それ明日またシステムが止まったら大変だから今日営業やめればいいじゃないですか。で、止まらないようにしてから営業再開すればいいじゃないですか。当たり前のことでしょねえ。なんか知らん顔して営業してますよね。ああいうのはだからね、何も対処できなくなった組織なんです。あれ見てると本当に多いね。で、もう一つ驚くな、その組織の中の人たちが黙り返ってるんですよ。静まり返ってて、組合がですね、赤旗上げてですね、ふざけんなある経営者出てけと、こんな会社に入った覚えはないと。俺たちが立て直すんだって組合が出てくるわけでもなし、株主がですね、株主総会に乗り込んでるとお前らみんなクビだと、土下座せいなんてやってるわけでもなし、政府もですね、もう今日でね、認可取り消しだと、お前なんかですね、もう二度とね、金融界入ってくるなんて言うわけでもなし、ね、あの上の大臣はなんか冗談が好きでね、冗談ばっかり言って楽しんでますがね、そういうことやってるってことは、中も政府も静まり返ってんですよ。これは、いよいよ終わりの症状。私よく覚えてるんですよ、日産の最後とか、山一の最後とか、日産銀の最後とか、工銀の最後とか、長銀の最後とか、今私挙げた会社はですね、みんな最後静まり返ってたんです。よく覚えてるんです。ああ、来たなと思いました。だからもうここは 次どうするか考えると難しくて、で今年はだからちょっとこれ大騒ぎになるかもしれませんね。本当に今年はちょっと大騒ぎをしなきゃならなくなるかもしれませんよ。で例えば今回はね、無観客決まったのってのは突然なんかニュース出てきたでしょ。あんな風になるんですよ。突然出てくるんですよ。一都三県完全無観客いきなり出てきましたね。ああいう風なんです。だから一番最後のアウトの宣告っていうのは一瞬出てくるんです。一瞬で。だからその一瞬を見てからでは結構間に合わないんです。だから内部の人たちは知ってたわけですね。組織内部の人たちはもうこれはもう一回無観客しかないだろうなって、その話は盛り越えてきてましたよ。でも普通には盛り越えてないでしょ。でも普通に人たちが知るのは最後の一瞬の決定が耳に入ってくるわけですよ。だからその最後の決定待ってると全然間に合わないんです。全部答えが出ちゃってるから。状況をよく見ながら、別に内部情報が全部正しいとも限りませんからね。内部情報ばっかりね、立ってもどうもなんないことが多いんですよ。要するに外から見てればいいんです。さっきも言ったように、その外部の変化に反応しなくなってきた。内部が静まり返ってる。何も起きても何も行動しなくなったら、もうこれいよいよね、終わりが近い時です。それはね、まず私の今までの経験でも間違いないです。いよいよ厳しいね。で、同時にこう言えることはですね、私はこの後ですね、政治の大きな枠組みは変わるように思うんです。こうみんないろいろ見てていろんなことをおっしゃるんですけども、アメリカのことも中国のこともですね、私は見ててこう思うんですよね。今回のオリンピックについては、IOC のデタラメぶりは世界中が非難してますよね。アメリカのワシントンポストはですね、ぼったくり男爵って言いましたね、 IOC の会長のこと。で世界中どの国の新聞もオリンピックやれなんて言ってないんですよね。みんなやめろって言ってるんですよね。ポツダム宣言ですよね。で天皇陛下も懸念を表明したわけですね。で天皇さんは懸念を表明してないなんて菅が言ったっていうことが言い張ったなんてことは世界にニュースになってるわけですよ。世界やめろって言ってますよね。でやめる一番いい方法は民主主義の時代だから国民に見放されることですよね。だからこれをですね、言ってみると暴走させて破綻させるのが一番完全に終わらせる方法なんですよね。例えばですよ、昭和20年8月15日もうポツダム宣言前に出てますよね。ポツダムで決まってた。で早く終戦争の方が被害がなかったわけです。でも向こうは無条件降伏って言ってきたんです。無条件降伏って言ってきたから、だから伸び伸びちゃって最後満州にですねソ連軍が入ってきてやっと終わりになるわけですよ。無条件降伏って言ったでしょ。今の五輪はこれ無条件降伏迫ってるってことだと思わない？やらせちゃうんだから。飛び抜くことは簡単なんですよ。 IOC 誰か逮捕しちゃえばいいわけだよ。 JOC も誰か逮捕しちゃえばいいんだよ。逮捕しちゃってひっくり返しちゃえばいいんですよ。でそうすれば選手も来れないでしょ。来れないから終わるんですよ。それでそうすると、まあ言ってみれば条件闘争によるある条件がついて終わるって姿だから、まあ普通の終わり方なんで、今みたいなやり方は全員大恥かくんですよ。 IOC も大恥かくし、日本政府も大恥かくし、スポンサーも大恥かくし、みんなが大恥かいてデタラメの根本地域だって言って終わりになりますよね。これ無条件降伏を迫ってるってことでしょ。昭和20年と同じでしょ。いや誰この絵描いたのって言うとアメリカだと思うんだよね。それこそトランプチームだと思うんですよ。バイデンがそうでしょ。バイデンたちは今無条件降伏に向けて動いてますよね。私バイデン全然あれ認知症じゃないと思うよ。今日もなんか誰か言ってましたよね、ネットで聞いてたら。私もそうだと、あれ全然認知症じゃないと思う。認知症を振る舞ってるだけです。彼目は死んでないよ。かなり鋭い目をするよ、あいつ。余計なこと言うとき。で彼大体政治に興味ないんだよね。政治に興味ないから政治や経済にあまり興味ないでしょ。だから政治家の名前とか全然覚えたくもないし、興味ないからやつ間違うし、それからイスラエルなんかも何の興味ないと思うな、あの人ね。中東のことも軍のことも多分全然興味ないんだと思うんですよ。だから興味ないことは聞かれると、まあ、すぐ忘れるしね。で一方あの人はリベラルの人だよな。リベラルの人だからまあなんていうのかな、人権の問題とかですね、人種の問題とか、それはものすごく本人よく喋ってるじゃないですかね。あれは要するに民主党に無条件降伏迫ってるんですよ。でハリス副大統領もなんかめちゃくちゃになってきちゃって、国境の問題でですね、 こう支持者を怒らせたわけよ。ハリスの事務所が今内紛だってですね。だから無条件降伏でしょ。だからアフガニスタンに攻め込んだ米軍は事実上無条件降伏でしょ。もうあれ実際には激しい戦闘は10年ぐらい前に終わってますよね。10年近く前に。であとずっとアフガン政府にこう引き継ぎやってきたわけですよ。アフガン軍を育てて全然成功しないわけだよ。でタリバンが出てきたんだけど、タリバンはロシアと結んでるんですよ。だからロシアと結んで、ロシアおよび中央アジアのロシアの同盟国を攻撃しないって約束したのがタリバンなんです。だからこれに引き継ぐんですよ。でアメリカ帰るわけよ。だから実は無条件降伏ですよね、あれね。だからそこまで追い詰められたわけでしょ。私はだからあと IT がそうだと思いますよ。 Google とか Facebook とか Twitter とか、 Google なんか全米36州と首都ワシントンから告訴されましたからね、独禁法違反で。アメリカの独禁法違反って怖いんですよ。あれはやられちゃいますから。だから解体でしょ。金融もですね、この根本地区の高い相場上がりだけ上がっちゃってですね、こんなもんですね、怒ってくるしかないんですよね。こんなに上がっちゃった相場、そしたらあれ平成の日本みたいになりますよ。こんな上がっちゃった相場がですね起こったら、株も不動産もね、オイルだって、それみんな平成の日本みたいになっちゃいますよ。あれも無条件降伏迫られてるんだと思うんですよ。私はそういうことだと思うよ。無条件降伏制度で、だから金融もそうでしょ。それからはっきり言ったら日本の満州人脈ですよ。だから清和会がそうでしょ。清和会そうですよね、満州人脈ですよね。だから竹中平蔵なんてあの そっちの系統ですよね。でだからまあ言ってみれば重厚関係もそうでしょ。あれ満州人脈でしょ。無条件降伏だってことだと思うんですよ。で途中でだから手を挙げてやめにしても、やめにできないんだと思うんです。このままだから最後まで生かされるんだと思うんです。だから見てたらいいと思いますよ。だから早く次のことを考えた方がいいと。で世界情勢なんですけども、私はどうもですね、中国共産党の崩壊が近いじゃないかと思うんです。みんなですね、中国共産党これから危ないって言うけど、どうも私はそうは見えない。ずっとこう中国のこと見てますけども、過去の歴史も振り返って言うとですね、中国共産党ってですね、もともと田舎の出身の人たちが作ったんですよ。あそこ山西省かなんかの。中国はいろんな人たちがいるんですよ。この都会の出の人もいるし、あとハッカみたいにですね、こうまあ、海外と商売する人たちもいるし、それから農民出身の共産党みたいにいるんですね。だから共産党の人たちっていうのは商売苦手だし、戦いたって陸戦ですよ。陸戦のゲリラ戦でしょ。海戦の人たちじゃないよね。海の戦いじゃないでしょあれ。なんか変なことばっかり言ってるわけね、みんなね。でそのなんかややこしい、そのまあアメリカと対抗しようみたいなのが昔いたんだけども、あれなんかみんなこう潰しちゃいましたよね。今いないですよね、なんかアメリカに原爆撃ってやろうみたいな海軍なんか、向こうの海軍に昔すごいのいたけど、最近全然出てこないでしょ。この何年間か特にトランプになってからだよな、見ないですよね。それから最近だったらそのディディとかね、ああいうその IT 関係の都会出身の中国人になってる会社ね、あれみんな取り潰しになっちゃってるんじゃないですか。ソフトバンクもなんかね、ディディで偉い目になってるみたいですけども、要するに中国共産党がああいう都会のね中国人がやった大きな商売をみんな片端から潰しちゃってるじゃないですか。そうしたら何が残ります？その毛沢東以来のさ、言ってみれば結局生活とまで言わないけども、文化大革命の時の生活ですよ。土ぼこりが蔓延する世界だから。私覚えてるんですよ、子供の頃ですね、なんかその東京へたまたま行ったらですね、なんか家族で行ったらですね、晴海かなんか行ったらですね、文化大革命展覧会とかやってたんですね、あれなんか見たことあるんですよ。すごくてですね、まあね、大きなですね、ハゲ山見たらね、下から上まで全部棚田にしちゃってるんですよ。あれ段々畑だ、もうね100階建てるぐらいになっちゃってんだね。とにかくね、大変倉庫なんだよあれ。大変倉庫ね、でっかい建物大好きで、あれ中国共産党って。でもとにかく毛沢東は万歳しかないでしょ。でみんな赤いあの毛沢東語録吸ってね、こういうのはこうやってるわけだ。でもねその後、私それ終わった後ね、80年代前半にですね観光で行ったことあるんですよ。まだみんな緑の人民服着た時代ですよ。とにかく土ぼこりばっかり残ってみんな土ぼこり、そこはみんなね うめくように人々が静かに暮らしてんだよ。何も言えないからさ、これが文革だったんだなと思って。なんかあんな雰囲気に見えません？皆さん、私完全そうだと思うんだよね。海鮮云々なんてないと思うけども、あれあるとしたら誰か後ろで操ってるやつがいる場合だよね。例えば昔の日本をですね、イギリスが操ってロシアと戦わせたんでしょ、日露戦争ね。あれイギリスがいなかったら日本はロシアと戦いはしませんわな。そんな軍艦だって入ってに入らないからさ。だからそういうやつがいると危ないんですよ。ちょっと日本に一発撃ってみたりするね、両方に武器売ろうみたいにやると、そのまあ共産党の後ろからね、血つけてやって金渡したり武器渡したり、さあこれで弾撃ってみろと、お前の気持ちいいだろみたいなのいるとは危ないんだけど、それトランプたちが引き離してるわけでしょ。で、いないんじゃない。でもで特にこのコロナでその人道上の罪が問われてるわけですよ。実は皆さんね、この間そのアメリカ政府がね、日本のその人身売買についてレポート書いたんですよね。あれがね、深刻なことだと思った方がいいと思いますよ。そこはね、人道上の罪ってこと書いてあるんですね。ヒューマニティですね。これは大変なことなんです。具体的にはですね、性的売買春と、それから外国人労働者の問題が2つなんですよ。で、その性的売買春は未成年も含むんですね。それから外国人労働者も含む、これは未成年も含むんですよ。両方未成年を含むんですよ。でこの2つがあるんです。両方詳細に調べてあって、これは人道上の罪になってるんですよ。昭和20年敗戦した時ですね、日本はあれになったんですよ、あの永久戦犯と考えましたね。永久戦犯の問われた罪が人道上の罪と平和への罪ですね。平和を壊した罪ですよね。人道上の罪と平和の罪、この2つ問われますよね。その一つが人道上の罪なんです。すごい重い罪なんです、これ。で、もう今、アメリカなんかも、しゃかりきになって、人身売買業者の摘発やってるんですよ。ものすごい勢いですから、今、アメリカは。どんどん人身売買業者の摘発やってるんですよ。これ、両方なんですよ。あの、性的な売買春と、それからその強制労働と、ヨーロッパもやってますよ。日本が無事で済むわけないと思うよ。しかもね、アメリカ政府のレポートで言うとね、日本政府が摘発に本気になってないって書いてあるんですよ。組織的なことだってことなんですよ。要するに無条件降伏迫られてんだよ、日本政府は。あれだから私は必ず誰か摘発されると思うよ。企業が、まず企業が摘発で、でそんなことは関係ないって言おうもんなら、まあさらにまた晒し者なんじゃないですかね。で、コロナがそうなんですよ、人道上の罪ですね。要するにこの漏れちゃったと、研究所から漏れちゃったと、ウイルスがね。で、それを隠したと、隠した本当のこと言わなかったっていうことが人道上の罪ですよね。か当然あのウイグルの弾圧もそうですね。だから中国は人道上の罪に言われたら、中国共産党はもはや存立不可能ですよね。ナチスドイツもそうだし、それからあれもそうでしょ、あの日本の戦前の日本もそうだったんだからね。え、これはもう無理ですよね。私はだからまあ、無条件降伏迫られてんだろうと思うんですね。したがってですね、私はこれからですね、まあ共産党もあんな感じで文化大学の時みたいにうちにこもるだけだと思うんですよ。いろんなこと言うんですよ、いろんなこと言うんだけども、その基本的にうちこもってるんですよ。もともとだから共産党だから、陸の田舎の山の中の人たちだから、もともとねやったって陸戦なんですよ。しかもそれはゲリラ戦中心の中の話でしょ、海戦の連中じゃないですよね。だから知恵つけてるやつはもう外しちゃったら、もうそこは普通ないんじゃないかと思うんですよ。まあよほどのこと誰かね、変な知恵と武器で渡さない限りは。で、今トランプたちがやってるのは、台湾を自主的にその一つの国にしちゃったってことですよね。正式にやるとですね、さすがに共産党も意地があるから、引くに引けなくなっちゃうから、まあ最後の一線超えてませんけども、まあ、事実上2つの中国ですね、もうね。2つの中国が OK なら、今3つの中国も OK なんですよ。3つで OK なら、今4つも OK なんですよ。いかにかでやり方あるんで、勝負あったじゃない。要するにこれが開いた時に、私決定的だと思ったのは、この間ね、2ヶ月ぐらい前だったかな、アメリカの上院議員が米軍の輸送機で台湾に乗り込んできたんですよ。いや、何も言わないじゃないですか。まあ多少小さなコメントを出したぐらいじゃないですか、共産党が。いや、あれでも勝負あったと思いますよ。で、私の感覚だと、もう トランプになってから共産党は全然大したことないんじゃないの。だから台湾にあんなに熱心に働きかけしてんじゃない。あの国そんな甘い国じゃないですよ、アメリカって。下手したら原爆打ち返すと思ったら行きませんよ、そんなところに。でもしやる気ならまず在日米軍全部撤退させますよ。だから在日米軍は最初に全滅するんだから、中国と戦争やったら最初に核ミサイルが落ちるのは日本列島でしょ。だからシアトルからワシントン DC まで行く間に日本列島でまずさ核爆弾が落ちるんだから、本当に中国共産党と戦おうと思ったらまず在日米軍撤退させますよ。これ全部やられちゃうから、平均以下でやってんじゃないですか、バーで遊んでんじゃないですかあいつな。でなんか演習だとか言ってなんかさやってんじゃないですか、あれで、あの空母、横須賀の空母なんかあれアフガンの撤退支援するって今中東にいるじゃないですか。全然その気ないじゃない。いやだから本当に戦争するんだと思ったら、あ敵に言いました危ないと思ったらあんなことしませんで話ついてんじゃないの。あれだから我々すっかり騙されたのは80年代なんですよ。80年代レーガンが出てきてソ連はけしからん、ソ連はけしからんと大騒ぎ始めるわけよ。いよいよソ連の軍拡は軍拡が危ないと。長い後なんてはっきりしたことは80年代に入ったらもうソビエトは立ち上がれないってことをアメリカよく分かってたんで、それでこれを政治の勝利に使ったのがレーガンだったんですよ。本当に危なかったのは60年代なんだね。本当に危なかったのは60年代で、だからキューバ危機もあったでしょ。あの時はなんかそんなやたら刺激すること言わないわけですよ、ソビエトをね、小馬鹿にしたようなこと言わないわけで、本当に危ないから。結局だからレーガンの時にはあれだけソ連けしからんって実は何もなかったんです、ソビエトで。チェルノブイリも飛んじまって本当に潰れたでしょ。私同じだと思うんだね、同じだと思うんで。北朝鮮も後ろに変なのくっついてたわけだよ、後ろにとんでもないのくっついてて、でこれトランプが冷やかしたから、まあ今経済大変かもしれないけども、まあとりあえずなんか普通の国になってきましたよね、北朝鮮もね。私はそんな形で動いてんじゃないかなと思うんです。そうすると私はこのやっぱり世界の脅威である中国共産党が終わった時に何が起きるかなんだね。中国共産党党員って1000万人いますよね。これ1000万人全員が人道上の罪に問われるんだよね。前から言われてるんだけども、中国共産党の党と党員の人道上の罪を誰が裁くかって話があるんです。中国人が裁くのか国際法廷で裁くのか誰か攻め入った国が裁くのか、これ議論は前からですね。今もう攻め入るってことはないでしょうから、誰もねややこしいことをする人はいないと思うんですよ。じゃあ中国人が裁くかっていうと、トランプみたいな人が出てきた時だよ。トランプが出てきて戦争やみんな裁いちゃうってなるか、あと例えば国際法廷ですよ、ハーグの国際刑事裁判所みたいなところでこれを裁くか。でも1000万人いますからね、共産党員だけ1000万人いるから、1000万人裁いたらグアンタナモ基地になっていったって話にならないからね。いやだから大変だと思うんですね。でほっといたら虐殺されますから、間違いない。これソビエト東方崩壊した時もそうだけど、ソビエト東方崩壊してですね、隠れていたスパイがみんな出てきちゃった、名前が。それはリンチされましたからね、リンチされましたから、ほっとくとあれみんな殴り殺しされちゃうと思うんだな。それもですねあまり良くないことだし、まあ、ちゃんと裁くなら裁いた方がいいんで。でも1000万人いますよね、中国共産党ってさ、どうするんですかね。まあなんとかするんでしょうけどね。で私はですからね、その日本が無条件降伏というのは、要するに満州人民が無条件降伏なんですよ。そしてもっと言うならば明治朝政府が無条件降伏なんですよ。明治朝政府っていうのはイギリスと組んだとこから始まった政府のことですよね。明治維新がそうなんだから、イギリスと組んで、要するにイギリスを後ろに従いながらね、極東は日本が仕切ると、こういうことでやってたわけですよ。これが終わったわけですよね。そうすると時代はもう本当に、だから冷戦の終わりイコール新時代の始まりなんですね。で要するにだから日本は明治の初めと同じ状況に戻るわけですよ。諸外国がたくさんやってくる、いろんな国がある、さあどこと付き合って何をすべきかですよね。西郷さんの時代と同じだと思うんです、今日本がいる現状っていうのは。で今例えばなんかヨーロッパ、イギリスだとかフランスだとかの軍艦が極東来ますよね。アメリカいなくなるってことなんじゃないの、私はそう思って見てんだけど。米軍帰るから明治と初めと同じね、あれ明治維新の前ってアメリカのあれなんですよ、南北戦争なんですよ。桜田門外の変と明治維新の間に向こうは南北戦争があったんですよ。 でその間愛さえ出てこれないわけですから、まあ、とにかくヨーロッパ来てますよね。イギリスなんかもその日本とあれを結びたいと TPP やりたいとか言ってますよね。明治と同じじゃないですか、それまさに明治と同じじゃないですか。坂本龍馬みたいな人が出てきてねだから同じことじゃない、日本とは TPP 結びたいのでイギリス行ってるんでしょ、本気でしょ、あれ明治と同じですよ。ということはやっぱりですね、やっぱりこうアジアとの付き合い、それから世界との付き合いを全部考えなきゃいかん。でもう無条件降伏なんだろうと思うんですよ、明治朝政府はね。明治朝政府は無条件降伏だから、もうそこは多分全然ダメなん で同時にですね、明治朝政府がアウトということはですよ、そのアメリカってバイデン側がアウトでしょ、ウォール街がアウトでしょ、ハイテクというか CIA ですね、悪党 CIA がアウトでしょ、それからその中国共産党がアウトでしょ、こういうとこ全部引き算してて考えてほしいんですよ。引き算していくんですよ。引き算すると何が残ると思います？大きな権力残らないんだよ。大きな覇権も残らないし、大きな経済的な力も残らないんですよ。例えば自民党ね、まあこれ住むも地獄引くも地獄ですよ、このウイルスとそれから五輪は。なんか酒屋にですね圧力かけようって、ね、銀行使ってやろうとかねバカなこと言い出しましてですね、西村大臣が、あれね経済再生担当大臣だよ、司法法務大臣じゃないからね、経済再生担当大臣がね酒屋にですね酒を飲ませないように銀行から圧力かけようってこう言ったんだからね、あれね。まあ大変なもんだよ、経済再生担、日本の経済再生はそういうもんだからね。でもとにかくやればやるほどもうとにかくどうもなんですよね。だからもうこれで清和会は難しいですよ。安倍氏はもうあんな調子だから、五輪が亡くなって一番悲しいのが安倍氏と、それからあの竹中なんじゃないの、竹中平蔵、あの二人が一番言ってたじゃない、どうしても五輪やれって人入れろっつって、一番損するのはあの二人じゃないの、つまみてると。だからもう清和会動けないよな。でじゃあ竹下派っていうと、竹下渡さんが政界引退っていうじゃないですか。でも茂木氏なんかもよくわかんねえなっちゃってるし、なんか自民党なんかもそれこそなんか足柄ばっかだよね。なんか一人さ神奈川県の平塚あたりでさ次お前だとかさ愚かなこと言ってるやつがいるんだよね。全く迷惑な話なんですよ。もうね K さんっていう人がいるんだけどね、神奈川県平塚あたりでさワクチンがさあるのないの言ってね、いるでしょあれ。だって横須賀のおじさんよ、横須賀の兄さんかな、あの人よくわかんないよ、環境対策はまずスプーンの有料化からとか言っちゃってさ全頭沈下って、まあ、とにかくね神奈川県ってダメだね。神奈川の政治家本当にね、なんでこんなひどいんだろうと思うんだけどね、まあそれどころですよ、そんな調子だから有力しかいないでしょ。野党はそれはね追い風だからいいんだけども、野党をまとめられる人いないじゃないですか。野党っていろいろありますからね、あれまとめて大きな勢力する人いないでしょ。組合もそうだよ、連合なんか全然ダメじゃないですか。財界なんかも誰もいないじゃないですか。どこさんみたいなのがいるわけでもないしね、もう全然財界もないですよ。要するにみんながリーダーやるしかないんだよ。私前から言ってる通り、この結論はみんながリーダーしかないんだよ。で私の経験で言うとね、平成の日本もそうなるところだったんですよ。ところがアメリカが乗っ取ってきちゃったのよ。クリントン一派が日本を敵に回して中国と韓国と組んで、日本包囲網を組んで日本を政治上で追い詰めちゃって、円高でね、これで金融から入って乗っ取られちゃったんですよ。だもんでこの平成のまあ3分の2ぐらいはアメリカのもろ属国になっちゃったんだよね。だから一見ですね、アメリカというものすごいですね、まあ、リーダーがいる感じがしてんだけども、それが終わってくるんだから、そうするともともとだから民の間はいないんだよ。あのね、明治朝政府と付き合ってた重厚長大だっても最近全然ダメでしょ。利権に乗っかったら竹だからってさ、あんな調子だからもうないわけだ。というかフラットに戻っちゃうわけですよ。まさにだからフラットなところから湧き上がってくリーダーがやるしかないんで、だからなんかこうグレートリーダー待望論ほど今虚しいものはないんです。私に言わせればですね、総理大臣なんかやったって今どうしようもないと思うよ。だって考えてくださいよ、総理大臣やったって道具がさ役所なんだもん、役所が溶けちゃってんだもん、始まんないじゃないですかあれ。要するにハンドル回せてギア入れたってアクセル踏んだってブレーキ踏んだってなんか伝わんねんだよ周りな。これじゃあさ 江戸時代、江戸時幕府と末期と同じじゃないですか。次の将軍誰にするかっていつも言ってんね、江戸後期ってのはね、次の将軍誰選ぶかなんですよ。あるいはね、各藩で言ったら次の殿様誰にするかなんだ。でも将軍誰にしても殿様誰にしても封建時代はもう続かなかったわけですよ。そこじゃなかったわけよ、一番大事なことは。最後ね、列侯会議とか言ってですね、吉野のもとにね、あの福井の松平とかみんな集まるわけだ。まあ、全然決まんないですよ。古い殿様は何人集めたって全然物事決まらなかったんだ。同じことやってるんですよ。次は竹下派とか何派とか言ったってさ、所詮その類だわよ、ね、だからやっぱりね、これはゼロからだと私は思うんですね。で、そうなってくるとですね、私はね、世界中も同じだと思うんですよ。日本だけじゃないと思うんです。日本だけじゃなくて、フラットにやった世の中は日本だけじゃないと思うんですよ。そうするとまずですね、じゃあこの世界の情勢は、雰囲気はどうなってるかっていうと、このコロナで一新されちゃったと思うんですよ。言ってみれば10年20年かかる変化がコロナでうんと進んじゃったと思うんですよね。例えばですね、反グローバル主義、反自由主義が今回はっきりしてるわけです。例えばその信教に対してね、あれはけしからんから、もう信教で商売したやつは許さないとか言ってるでしょ。あるいはそもそも中国が悪いことしたと、ね、中国はその、ウイルス撒いたんだと、あるいは漏らしたんだ、ろくなもんじゃないということでみんな叩いてるでしょ。で、中国の会社なんか撤退だし、で上場を廃止ってわけでしょ。アメリカで上場廃止ってことはドルが入ってこなくなる、もう首絞まっちゃうじゃないですか、中国が。でアメリカドル調達できなかった、あの膨大な借金返さないじゃないですか。あれアメリカに輸出できなくなって上場もやめさせられちゃったら、でそういうこと平気でやってるわけでしょ。考えてくださいよ、90年代以降の世界の大成長はアメリカと中国が組んだから成功したんでしょ。アメリカと中国がしっかり組んで、ものは中国で、ノウハウとかテクノロジーはアメリカ、金融もアメリカ、要するに金融の金出す方はアメリカで、それを使う方は投資する、投資受ける方が中国、これでやってたんでしょ。要するに先進国と新興国、その中核を言うならばアメリカと中国が組んで、で投資と実業界を盛り上げたから金融も含めて世界中大ブームになったんでしょ。その一番根幹が終わっちゃったわけでしょ。それをやったのが、最後促進したのがコロナでしょ。だからコロナで結局ですね、中国が一番悪い国だった話になってね、みんなだから中国から撤退せざるを得なくなってるわけですよ。そうするともうそのこれまでの経済成長の一番の根幹の部分が終わってるわけですよ。すなわちもうそれはですね、反グローバル主義そのものですよね。例えば傑作なのは EU は一つだと、パスポートもいらないで EU の中で自由に動けるって話になってたのが、もう去年ね、コロナが始まった瞬間にベルギーやブルギーの国境を閉鎖して、ドイツもフランスもみんな国境でなんかやってるわけよ、よその国と入れないとか。あれ域内の国境をなくしたんじゃないのってみんな思ってたら、コロナが始まった瞬間にみんなですね、国境管理始めたのよ。アメリカなんか例えばテキサス州がですね、隣の州からね入ろうとして、そこで検問所を受けてるわけだよ。こんなことたくさんあったわけですよ。何ですかあれは。コロナでグローバル主義の反対にいっちゃったんじゃないですか。恐怖心ですよ。外からなんか怖いものがやってきたと。皆さんほら江戸時代のさ、ね、石仏なんかでね、村の外れにさ孔子様とか立ってるのご存知？村のね街道筋があって、ここに村があると、で村の端っこにね孔子様ってね石像が立ってるんです。あれはね疫病除けなんですよ。疫病除けの神様はね結構石像が残ってますよね。疫病入ってこないようにって、あれそのものじゃないですか。もうグローバル主義なんか戻らないですよ。例えばこれでねワクチンパスポートなんて言ってるけども、だってワクチン打ったってどんどん感染しちゃってるわけだし、重症化しないとかいう話はいつまで続くか分かりませんよ。そうするとね、これ本当にね昔みたいにね自由に世界中行きするのはまだ数年かかりますよね。数年かかるよね。その間に今の商売はもう1年2年止まったら終わっちゃうからさ、ね、国有化じゃないんだから。それはもう結果的にですね、やっぱりそのグローバル主義は終わっていくよね。 もう一回サプライチェーン短くして自分たちの足元から立て直そうというしかやりようがないじゃないですか。それから反新自由主義です。これ一番決定的だったんですよ。とにかくみんなでお金を渡したんですわ。新自由主義の最大のポイントは人々から金を取り上げることでしょ。奴隷みたいにすることがポイントですよね。反対やったんですよ、みんな。アメリカだってみんな金を渡したでしょ。金を渡せばみんな生活楽、その分は楽になりますよね。で、まあ、健康第一だからもう事務所来なくていいですよ、家でもいいですよ。今ですからそのオンラインでね、在宅勤務になったのをそのまあコーヒーズ来てくださいって言ってるんだけども、今全員オフィス来ないやつはクビだなんて言ってるのはウォール街の会社だけなんですよ。ウォール街はね、なんかね、強硬なんですよ。もう全員出社しろとか言って、嫌ならやめろとか言ってますからね。でもあそこだけなんですよ。あとはもうとにかく役所から始まって民間までですね、まあ何がしかの在宅勤務はね、比率はいろいろありますから、これはもう認めざるを得ないと。じゃないともう組織成り立たないということで、それ在宅勤務やってたらそれはねえ、楽なもんだわよ。管理する方は体験側じゃないな。目の前にいたら何でも話できるので、そうもいかないでしょう。それからやっぱり人命第一でありますからね、人の命は大事で、からそのお金渡すんですから、新自由主義なんかどっか行っちゃいましたよね。えあんな人を苦しめてですね、人員削減ばかりやってですね、利益どんどん出すような会社は悪い会社だとなるわけですよ。全部終わっちゃったじゃないですか。それから今金融は完全なバブル崩壊状況ですね。さっきも言いましたけども、株価だけ見てるからわからないんです。バブル崩壊っていうのはですね、要するにどこで損したかっていうのは普通外からわからないようになってるんですよ。言いませんから、本当にどこで大損してるなんて言わないんですよ。例えばですね、私よく覚えてるのはね、90年代平成の時代にですね、住宅専門金融機関が倒産したんですよ。住宅専門金融機関ね、これはその銀行と提携しているノンバンクって言われる金融機関だったの、ね、でここは住宅ローン貸してるから一番安全だと思ってたみんなね。さすがに住宅ローンってそう簡単にデフォルトしませんからね。ところがなんとさ、住宅なんかに安全なの融資してないんだよ。銀行が表では貸せない案件を裏から貸してたわけよ。で最後潰れてみたら、貸し出しの 99% が潰れてたんだよ。なんか慌ただしくね、整理するんだよ。どうしたのどうしたのって言ったら、いや実はあれは住宅金融なんて全くの嘘で、裏から全部いかがわしい不動産投資やってて 99% 焦げ付いてたってわけよ。こんなの後から分かったのよ。だから本当になんで損失なのか絶対言いませんから。株価なんかに現れたらおしまいだから、そんなのやりませんから。どこで見ればいいかっていうと、さっき言ったように反応しなくなったこと、静かになったこと、これ見ていけばいいんですよ。そのうちポロッと出ます。例えばですね、ソフトバンクって、例えば皆さんね、 Google でですね、検索でローマ字でソフトバンクって書いて検索、カタカナでソフトバンクって書いて検索、比べてみてほしいんです。全然違う。ローマ字でソフトバンクって書いてね、英語って言いますか、で検索すると損した話がたくさん出てます。まあ、名前の通りで損した話が、行き詰まった話がたくさん出てきます。ソフトバンクは世界で言ったらとにかくね、ほとんどぶっ潰れ会社の扱いですから、やってる投資みんな損した会社って扱われてますから、危険な会社扱われてます。日本語のカタカナで検索してごらんなさいよ。まあ球団がどうしたとかさ、そんな仲いい話とかね、これほど馬鹿げた話がない。日本人馬鹿げた、これほど馬鹿げされた話がない。でもはっきりしてるのは、日本人ダマグラ会社で金巻き上げない限り続かない会社ってことですよ。世界から相手にされてないってこと、こういうところ見るんですよ。ああ、いよいよ危ないなと見るんですよ。あるいはね、さっきのみずほ銀行もそうだけどね、某メーカーもそうだけども、ね、三菱系もいくつもあるんでしょ。ああいう問題が起きて、あるいは東電もそうだ、水の話もね、何も対処できないっていうのは昏睡状態だってことです。体が麻痺してるってことだもん。そういうのを見ると私はバブル崩壊は相当進んでると思いますよ。中国共産党もそうだよ。小鳥とも音がしないじゃない。これなのでなんか中国共産党の建党 100周年大会とか誰か言ってましたよ。あのテレビで習近平出てきたと、あの人あんな若かったっけとか言ってましたよ。 今度なんか習近平バイデン会談が行われてんだな。セオの同士の会談だよね。いいよね。要するに無条件降伏迫られてるでしょ。最後までやって無条件降伏まで背中押されてるでしょ。これやられてるでしょ。最後まで突っ込まされてるでしょ。ということだと思うんですよ。ことにともたしませんよね。で、バブル崩壊で何が整理されるかなんですけども、最初にぶっ飛ぶのは金融産業生活なんですよ。バブル崩壊は金融産業生活とあって、金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌で3つ出てくるんですね。で、普通は金融が先に出てくるんです。銀行を潰れて貸し渋り、貸し上がしが激しくなって、会社が潰れて失業者が出て産業恐慌 で最後は個人の生活が行き詰まって生活恐慌、この順番なんですよ。普通は平成の日本はまさにその順番でしたから。最初株の暴落始まったのは1990年の頭で、バブルと何にも関係ない一般に働いてる人が失業者が溢れちゃったのは97年近かったんです。最初の株の暴落開始と全然関係ない人が、バブルと何も関係ない現場の人が失業しちゃった、本格失業だったのは97年だから7年時間差があったんです。金融恐慌から間に産業国を入れて生活恐慌まで7年ありました。今回はそれにおそらく同時なんですね。金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌同時ですね。ということは今一番大切なことは自分の生活です。自分の生活を守ることです。世界は新しいんです。コロナでみんな自分の生活、命を守ることをやった人はこれでいいんです。ここが大切なんです。会社を守るとか守らないとかいうよりまず自分の生活を守ることです。で、自分の地域の安全と言いますか、地域の食料供給とかエネルギーとか、これを守ることが一番賢明です。さっき言ったように大きな覇権というのはもう考えられないから、物事の出発点は自分と家族とそれから地域ぐらいからやらないとなかなか難しいんです。なんかね、そのどの国と連携するみたいな話を先に言ったってね、もうそれ始まりませんから、やっぱり自分の足元なんですよ。で、はっきり言って食料とかいろんな何が足りない何が足りないとありますが、地球全体で見ると私は今は供給過剰時代だと思います。全体量で言ったらもう地球は供給過剰時代だと思います。金物だって穀物だって上がったってすぐ落っこってくるんじゃないですか、値段が。例えば材木もですね、材木先物暴騰しましたがもう半分以上下がってるんですよね。小麦だって大豆だって今回また暴落したでしょう。私はね、結局やっぱり供給過剰時代だと思うんですよね。半導体確かに足りないって言ったって足りないとか足りないでしょうけども、でも車ちゃんと走ってんじゃないですかね。えなんか車なくて困ってる人がいるわけじゃなくて、新しい車売れない人は困ってるでしょ。車なくて困ってる人ってあまり聞かないよね。だからまあちょっと新車買い替えるの遅れるぐらいなもんでさ、ね、そんなもんだったら半導体ないって言ったって売ってる方が困ってるだけで使ってる方が困ってないんじゃないのね。そう考えるとですね、あともう一つ言えることは人口の問題だな。昭和の初めに恐慌ありましたよね。あれでなんで日本は軍事暴発したかっていうと、満州行ったかっていうと人口がどんどん増えてたからなんですよ。明治もそうなんですよ。幕末ぐらいから日本で人口どんどん増え始めましてね、でどんどん人口増えるんでね、それでもう大陸行かざるを得なくなってったんですよ。昭和の初めもそうなんです。実は戦後日本の乱開発が進みましたよね。今回あの熱海で崩れちゃったけどね、あれ乱開発が進んだ最大の原因はですね、やっぱり人口増えたからなんですよ。危ないところを崩してね、そこ平らに家作らないと家が足んなかったんですよ。結局だから人口がどんどん増えてるっていうのは活力だとは言うんだけども、それは実は厳しいんですよ。人口も増えていくと本当厳しいの世の中って、足りないから。もう中国も人口減少時代でしょ、日本もそうでしょ。実はこの方が楽なんですって。だから見てると平成の日本なんかもそうだけども、まあ、人口がほぼ横ばいから減り始めてる時代っていうのは恐慌になるとデフレに行きますよね。今だから人口どんどん増えてるのはまず中東でしょ、あと中南米の一角ですか。で、人工的に人口を増やしてたのが移民ですよね。でも移民かなり制限かけてますよね。制限かけてきてるから野放図に入れなくなってきましたね。そうすると中東はちょっとやばいよね。人どんどん増えてるから、まあ、暴発してますよね。 あと中南米の一角もちょっと危ないね。でもアフリカはなんとなく収まってきましたね。やっぱだからこれからはやっぱその人口が増えなくなってくるとデフレに向かってくるんじゃないですか。人口増加時代とは真逆な反応になってくるんだと思うんですけども、そうすると人口増加時代に合わせたものがやっぱり整理されていくわけですよ。まず戦争の軍隊ですわ。とにかく消耗戦ね、大規模戦争をやるような消耗戦はこれできませんから。それからやっぱり大開発投資ですよ。これこれもうこれ一面全部ですね、山崩してね、農地にするとか、これ全部干拓地にしちゃうとか、ものすごい道路引くとか、もう空港をたくさん作るとか、こういうのはもういらないんでしょ。要するに開発投資主導経済って言葉があるんですけども、開発投資って言葉があるんですけどね、まあ、特にこの新興国、その昔は後進国って言われましたね。それこそ60年前後進国って言われていて、そこをどうするかって時に最初に開発投資ってやるわけね。道作ったり空港作ったり、それから港作ったり、もうそれは終わったんだよ。だから新幹線もう走ってるし、だからこの際リニアいらないわけですよ。だから開発投資の時代じゃないんだよね。そしてやっぱり財政資金とか投資資金をバンドで何か作るっていうのも小さく作るのがいいんですよ。もっとね、更新投資、リニューアル投資とか、ちょっと知恵を入れたね、新しいテクノロジーとか、それからなんかその分散化型エネルギー投資で、こういうのいいわけですよ。建物なんかも知恵を凝らしてね、最近のこの、まあ、露発思考もあってて、そういう家をここで作ってみるとこういうのいいんだよね。だから昔あった団地を作りましょうみたいに、日本中全部同じ水族でみんな団地作れるっていうのは、こういうのはないわけだもんね。そのあたりを考えると、これからの仕事の仕方は細かい仕事になるってことですよ。大きな巨大なクジラをさ仕留めてね、巨大なクジラを仕留めて、それみんなで分けようっていうやり方じゃなくて、細かく細かくやっぱり投資していく時代ですよ。それに頭切り替えなきゃダメだね。やっぱこう大きな獲物を狙うような投資は無理なんですよ。時代に合わないと思うよ。小さくてもいいから、みんながね、こう求めてるものを作っていくような形でいかないと、私はちょっと難しいと思いますね。で、多様な公的民間通貨を使い分ける時代到来で、これも一つ今の時代の特徴だと思うんですね。要するにその08年のリーマンショックの後、まあ、あれで一旦あれ終わっちゃうんですね、あのシステムが。実際ロシアイドの作ったシステムはあれで本当は終わりなんですね。で、そこからだからもうあと金代入れて入れてね、金で膨らましてなんとなく持たせてきたんだけど、その間にあのビットコインの開発が始まるわけですよ。あれ08年からでしょ、リーマンショックの年からビットコインの開発が始まりますよね。で、あれが間に合ったんですよ。2017年から8年かけてあれが一回暴騰して、まあ、ビットコインの時代が来たって始まりましたよね。で、あれは今でもありますよ。値段は上下するけども、まあ、かなり上下しますけどもね、結構みんな使ってるんじゃないですか、世界中で。で、例えば日本の企業がですね、カンボジアの中央銀行の法定通貨を電子マネーで作ってありましてね、こういうの始まってるんですよ。で、民間のね、電子マネーみたいなものは、ほら、フィリピンの送金業者の人なんか、独自のたくさん作ってやってるんじゃないですか。あと、エルサルバドルだとか、ホンジュラスだとか、ああいうところはその仮想通貨をね、その法定通貨にしようって話になってますよね。で、このあと、FRB が、仮想通貨出そうかとか言ってて、中国政府はなんか一応実験的にやってますよね。なんか中国政府なんか人気ないんだよね、中国政府の仮想通貨ってね。やっぱ共産党は人気ないんだね。皆さん警戒してあまり触らないようになってきましたけど。まあでもやってますよね。そうするともうこれはね、公的民間通貨を使い分けるったら、もうこれは皆さん江戸時代そのものですわ。江戸時代の金融業の一番はね、両替商ですもん。両替商ですもん。幕府の発行する金貨銀貨銅貨、それからあとはその各藩の発行する藩札、それからあとは商人の手形なんかも結構ですね、通貨みたいに使われてるんです。江戸時代になってですね、江戸時代が終わってね、明治になって通貨の統一であるんですね、日本円に一本するんですけども、その時ですね、明治政府の前半の一つはやったことのそのことはですね、通貨整理ってやったんですよ。江戸時代に使ってる通貨全部円に入れ替えるんですね、円一個に。どれぐらい通貨の種類があったか、その明治の初めに記憶残ってて270種類あるんだよね、あの時だけだ。同じ小判でもですね、作られた年によって金の含有量が違うんですわ。だから全部値段が違うので、為替と違うの。すごいね、昔の人たちで、ね、あれ取引してたんだから。で、今だから皆さん
ね、お財布の中ですね、コインとそれからあのお札だけってあまりないと思います。まずカード入ってるんでしょ、いろんなカード入ってますよね。スマホでも払いますよね。なんかだから最近本当はコンビニなんかで、ね、大きなガムグチャでこうなっちゃうとですね、後ろの人の怖い目線感じることありますよね。この親父もったもったもったもった、ピーであるならピーって払えと。ピーはいいんだけどね、経理の人にめんどくさいんですよ後でね。えそのピーは全部切符にしときゃいけない、これ全部切符代なんだよ。これねコンビニの払い物するとね分けなきゃいけないでしょ。ねえそのお菓子代とかさ、バンダイとかすごいめんどくさいわけよ。これ全部さ交通費なら最後仕分け簡単でしょ。で私やってんだけど、どうもなんか最近怖い目線に感じますからね。うちなんかこれはもうスマホよくわかんないな。スマホねなんかよくわかんない、ちょっと動かないことありますから。まあそれともかくですね、とにかく多様な通貨使われる時代の到来ですよ。すなわち経済がですね、国家の体制に一本化しないってことよ。国家の中に全部閉じ込められた経済ではなくて、横にこうどんどんどんどん行き来する経済なんですよ。でだから自分の生活圏に合わせた通貨を使うわけですよ。例えば私がね、まあ例えば神奈川に住んでる、東京にも来ると、神奈川でも東京でもよく使える通貨を使うでしょうね。あるいは例えば仕事でバンコクに行くとすると、バンコクでも東京でも使える通貨を使うでしょうね。だから私がなんかある特定の業種の人でね、その業種の人たちはなんかどっかのその業界の人たちがよく使ってる通貨があると、じゃあそれ使うでしょうね。こんな感じで皆さんの中のお財布の中いろんなカードが入ってるんでしょう。でもカードの種類がそれぞれでしょう。あんな風なんだと思うんですよ。いろんな通貨を使い分けるんだと思うんですよね。もちろんなんか値段も多少上下すると思います、為替レートもね。でもまあそんなにですね極端なことはもうこれからなくなるんじゃないかと思うんですね、極端な変動ってやつは。で多様な働き方、多様なライフスタイル、アナログデジタルを日本だってまさにここですよ。もうだからもうコロナでこれは一気に加速しましたね。まさに多様な働き方、多様なライフスタイル、アナログデジタル、日本だってもうこれずっと今までの NSP で申し上げた通りコロナで一気に加速したじゃないですか。だからもう本当に10年20年の変化がいきなりこのコロナで進んだというふうになんか見えるんですよね。これはすごいですよね。そういたしますとね、結局その新型コロナって何だったのかってことなんですよ。新型コロナの前と後を比べたときに何が変わったんですかっていうと、私は一言言ったら縦分けだったと思うんです。ダメなものと OK なものはっきり見えてきたんです。この人がダメとか言うんじゃなくて、これはもうこの先ダメだよ、こういうやり方は OK だよ、これが見えてきたと思うんですよ。例えば終わっちゃったのが無秩序な無制限のグローバル主義とか、それからもうやりたい放題の新自由主義、これは完全にブロックされた。それから2箇所居住はこれ OK だったんです。在宅勤務も OK だったんです。こんな感じで止まったものと前に進めるものがはっきり分かれてきましたね。そうなってた時に今度は自分がどんな生活するかですよ、どんな仕事するかなんですよ。これを考えればいいですよ。私も30年前のことを思い出しますよ。私最初はですねソロモンっていうですねアメリカの金融会員なんですね。すごい会社だったんだよ。なんとね、まあ、金融ってのはろくなもんじゃないですな。まあまあ、でそこでしかしやっててね、さすがに私もねこれダメだと思ったんですよ。91年ぐらいからね、こんなことやってたらソロモンも潰れるしですね、もう金融界も潰れるしアメリカも潰れるんだと思ったんですよ。同じこと考えてる人がいるんだね、松口っていう人がいましてね。彼はセレスマンだった。で彼もやっぱりねいろんなことまあある人だったんですけどもね、とにかく勘は良かったんですよ。藤原さんね、これは続かないと思うよと言うんでね、俺もそう思うよと、もうこんな続かないと、こんなめちゃくちゃやっとったらね終わるなと思ったね。でどうしたかっていうとですね、朝出勤するんだね。出勤するとね、まあ朝ちょっと事務仕事だけやってですね、で2人でね応接室入っちゃうのよ。お客さんの来る応接室でね、紅茶飲みながらね、私が紅茶飲みながらですね、午前中ぐらいまでいっぱいね、これからどうなるかずっと議論してたんですよ。何がどうなるんだろう、あれはどうなんだろう、こうなんだ、ずっと議論してたのよく覚えてるんですよ。それ自由になっちゃうんだ。じゃあ飯食い行こうかって言ったんですよ。一緒ね、とんかつ食べたりとかね、
で戻ってきてから2時ぐらいからちょっとね5時ぐらいまで仕事して帰るとかですねそういうことやってたんですよ。もうバカらしくなっちゃってなんかそのですね言われた通り仕事するのがですね、なんかそういうことあるでしょ。あんまりさわけのわかんないことをやってるといい加減にしろということになりますよね。そのことやってたんですよ。半年ぐらいやってましたよ。でその中で私あんたよく覚えてるんですね、藤原さん どんな光景見えるって言われたんです。松藤から、私静かになると思いますよって言ったんですよ。静かになる、そうか、でどうするって言ったんです。考えて御用達だすったんです。静かになるんだからこれからは御用達だと、あの時私はひらめいたんですね。ビジネスはもはやゲームではないと、人に対してソリューションを提供することなんだ、決して物を売るというゲームではない、ビジネスは御用達なんだ。御用達かっていうことで、じゃあ金融の御用達やろうということで、あれ新しい会社作るんですよ松井と。だから証券化なんていうのは法律なんかできてない時代ですから、そういうこと最近よくやったんですよ。御用達っていう言葉を思いついたんで、よしこれでね出ていこうって思ったらね、さすがにこう半年間もろくに仕事しないもんだからね、あいつは何やってるんだってなったらね、居づらくなったら、うるせえこと言われたら出ちまえってわけでね、パッとやめちゃったんですよ。やめて翌日楽しかったよ、なんかね、やめてやったでしょ。で、こう近くね、お寺行くんだな、そうするとみんなこう、出勤してるわけよ。おサラリーマン諸君、今日は出勤しか、出勤かな、ご苦労さんだと、私は今日から出勤したっていいんだと、楽しくてしょうがなかったですよ。よく覚えてますよ、やめて翌日のこと。はあ、今日から私もサラリーマンやめて。かわいよかったなと本当に思いました。で翌日からですよ、でどうやって飯食おうかなと思った翌日からまあそんなことがありましてね、ですから私はね一人一人の選択なんだと思うんですよ。大きな枠組みに今申し上げたみたいな方向性だから、これあんまり逆らうと難しいよね。どこまでも博打打とうとか、どこまでも世界に視点を設けようとかね、そういうことやってると厳しいけども、無茶さえしなければいろいろあるじゃないですか。で私はもう一つここでね言いたいのはですね、 UFO の話なんですよ。 UFO の話は極めて重要なことだと思うんですよ。アメリカ政府が UFO の秘密公開したんです。何も言ってないじゃないかって言うんですけど、そこが最大のポイントなんですよ。 UFO 現象を過去15年ぐらい調べたんだと、よく調べたんだと、間違いなくなんか物理現象としてあるんだと、物体がなんかいるんだと、でも現代科学ではわからないんだということを言ったんですよ。これそういうことだと思わない？現代科学ではわからない物理現象が多数存在するということをアメリカ政府が認めたんですよ。近代科学って400年ぐらい前から始まりますよね。それまでは要するに神が全部、神と人の関係の中で動いてるみんな考えてたんでしょ。ところがですね、近代科学というのは神を外して全部考えようという近代科学ですね。神っていう言葉を使わずに世の中のことを説明しようというのが近代科学で、それをやってる人のことを科学者というわけですよ。やってみたら400年ぐらい、でも最後なんか全部説明しきれないのよ。例えば量子物理学だって、じゃあ量子物理学は何なんですかと、神はサイコロ振るんですかと、ここで揉めちゃってるんじゃないですか。それからビッグバンの前は何があるんですか。いやビッグバンの前はうお何てことだねえ、分かんないでしょ。で分かんないこともあると認めたってことはすごいじゃないですか。だったら微生物の放射能だと消えることあるんでしょうかな、針刺して病気になることはあるでしょうかな、何でもあるでしょうかな。あるんですよ、ないんじゃないんだよ、あるんですよ。仕組みは分からないけどあるっていうことを認めたってことはすごいじゃないですか。物理が物理学で解明できない物理現象があるってことを認めたってことはすごいじゃないですか。いくらでも可能性広がるじゃないですか。だって原爆だって原発だってですよねえ、原子力物理学者ね、あれ直せないんでしょ。あれ福島だったらひどいことになってるんじゃないですか。早く学者行って直せ、直せないじゃないですか。ワクチンのそうですよ、なんかワクチンいろいろやるんだけど患者減らないじゃないですか。感染広がってるんじゃないですか。ワクチンなんか改造したんでしょ、あれ武漢の研究所でアメリカも支援して一緒にやって研究やってるでしょ。あれ731部隊みたいなもんだから、武漢の研究所はね、米中731部隊でやってた。でも直せるんじゃないよ、こんなに死者が出ちゃって。なのに学者がやったことは最後自分で死もつけられないじゃないですか。こうなってんですよ。だからいくらでも皆さん仕事ありますって、これ
要するに価値観、世界観を広げて物事を理解し行動できる方はですね、フロンティアがうんと広がってるんですよ。一つはその科学の枠組みが外れたら、今回ね UFO の話は決定的なんだ、科学の枠組み外れたんですよ。要するに聞くか聞かないかなんですよ。聞けば OK なんです、聞かないかアウトなんですよ。聞けば OK、 聞かないかアウトですね。何が聞くかですね、これを自分で確かめていけばいいんですよ。で、二つ目は、さっき言ったこの自然との共生とかいう話は大きな開発投資ではないから、なんか世の中大事の影はないんだよ。だからいくらでも細かい仕事はいくらでもあるんですよ。小さく売ってもいいから、なんか光るものさえ作ればいいんですよね。そしたらいろんな人のいろんな価値観、いろんな能力を生かすことができるじゃないですか。決してみんなが計算問題が得意である必要もないし、決してみんながですねこう走り高跳びでタコまで飛ぶ必要もないんでね、いろんなことができるじゃないですか。これがすごい時代の到来なんです。要するにこういうのはそういうこと、そういう戦略の時代になったってことですね。そういうゲームのルールの時代がもう来てるんですよ。そういうゲームのルールの時代が、このゲームのルールの中でどれだけ行動できるかってことですね。これは私すごいと思いますよ。ですから、まあ、私もチームもね、もう本当になんか見ててこれあかんなと思って、半年間ろくに仕事もしないでですね会社の皆さんよく覚えてて、なんか今こそですね、新しい時代は新しいようによって作られている、これを皆さんに強調したいと思いますね。ここが最大のポイントです。今の様子見てるとですね、私はこれずっこけた時に95年から97年の状況になると思うんですよ。日本政府や大企業は大混乱の大混乱になっちゃって収拾つかなくなるんじゃないかと思うんですよ。95年から7年で割とそうだったんですね、あれね。で、総理大臣もどんどん変わるようになり始めたでしょ。で、だからアメリカが来てゴロゴロ言い出しましたけど、まあ、もうアメリカ来ないから、そうすると、もうすでにみんなそうだと思うんだけども、なんか政府の言うことはみんなあまり本気にしなくなりましたよね。緊急事態宣言とか言ったって、なんか普通にみんな歩いてるでしょ。こうなってくるんですよね。で、例えばなんか、お店が止まっちゃったと、閉店しちゃったと、しょうがないとしか言いようがないですよね。だから終わったものはしょうがないんですよ。終わっちゃったものはしょうがないから残ったものでやっていくんですわ。そういうことです。だから現実的になったってことですよ。現実的にやればいいんだよね。現実をよく見て、現実にから発想して行動していけばいいんですよね。すごくまともな時代に、まともな時代になると思いますよ、この後は。で、その混乱期の時にさっきも言ったように、やっぱり一番大切なことは自分の生活だよね。そこから始めるべきで、だからこれはネットラジオも言いますけども、例えば副業も少しはやってみましょうか。ほんのわずかでも副業でもやってみてね、新しい縁結ぶとだいぶ自信が違いますよ。で、確かに怖いっちゃ怖いんですよ。で、昔だから独立するのは怖い。で、サラリーマンやったら安泰だって言われたら、今そうでもないもんね。サラリーマンやったらどうなるか分かんないから、怖いのはみんな同じなんだよ。だからこそね、友達がいないとなかなかね、続かないんですよ。一人で抱えてるとさ、だから難しいから、やっぱ友達を持っとかないと難しくて、だからそういう意味で言いますと、良き縁がないとなかなか難しいですね。で、この様子だとおそらく、まあ、デルタ型はですね、なんか見てると、1ヶ月ぐらいでボーンと患者が増えて、1ヶ月ぐらい減りますよね。インドもそうで。で、治療薬もどんどん出てきてるから、まあ、この夏あたりで、ピークは越すのかなと思ってるんですけど、結局感染しても重症化しなければいいわけね。重症化せずに後遺症が残らなければ、まあ普通の風邪になるわけだから、まあそこまで持っていければいいんだと思うんですよね。そしてやっぱりこの夏が一番最後かなと。例えば株価の動向を見たってですよ、右肩下がりの会社が多いんですよ。例えば銀行なんか見てください。銀行株なんか大体みんなが右肩下がりですよ。特にこの1ヶ月ぐらいソフトバンクも下がってきたでしょ。あれは上がりすぎてたか未来がないかどっちかなんですよ。上がりすぎたものは戻ってきたか未来作ってないからなんですよね。株主総会のシーズン終わりましたが、なんかあんまり華々しい経営計画が結局出てこなかったじゃないですか。いろんな会社、これはすごいな、新しい時代のポストコロナのなんか息吹だなっていうのはほとんど出てこなかったじゃないですか。案の定です。要するにもう下界の変化に対応できなくなっている上場企業が多いわけ。 あれはダメだ、あれじゃダメだ
ね。だからそんなことでぜひここはね頑張っていくしかないと思っております。で我々 NSP はですね、まあ、ずっと前々からこういう新しい時代が来るってことを申し上げてて、で私はですね何度も言いますがバッチつける気は全くないんです。だいたいね自分の顔写真をペタペタそれに貼ってねこんなことやるなんて私は考えられない。それやりたいけど私は絶対無理ですね。そういうことは、ね、私はですね平成のずっと経験を見てねもっと確実に世の中変える方法があると思ってるんです。下から変えるんです。観光もそうでした、なんか健康もそうでした。下から変えたらまだ元戻りません。地方の時代もそうです。下から変えるのが一番早いんです。結局ね世の中にはね立派なオピニオンリーダーが出せるんです。だからね目立たないんです。目立たないけど立派なオピニオンリーダーが世の中にたくさんいるんです。昔 NHK で話した時本当によく感じました。あの NHK の昔のねビジネス展望って結構そういうオピニオンリーダーがよく聞いてたあれ番組だったんですね。あれねだからあちこちでその話聞きましたね。そういう人たちが変わると世の中が変わるんです。身近にみんなが尊敬する人がいて、身近にみんなが尊敬する人がこうだって大体みんなそう思うんですね。ここを変えると世の中一番確実に変わります。政治とか役者の上積みだから。でここを変えるってことはそういう人たちがね要するにみんな過去現在未来みんな考えてるんですよ。責任持って人々のことを考えてるから一つの政策だけじゃダメなんです。全部がこうまとまりを持ってこういう方向だろうというふうに持っていかないと。だからなんかこう政策過剰組みたいなやつはダメなんですね。そうじゃなくて大きな方向性といくつかこれは成功するって切り口を持っていかないとダメなんです。でそれやってるのが NSP なんです。私今絶対 NSP でな結果としてだからコロナを前後を挟みましてですねやっぱりご賛同をしていただける方増えたと思います。それから私もその最初ね独立した時はですね面白かったのはファックスがちょうど中小企業に広がった時代だったんです。ファックスだわそれまでと違って新しいお客さんが増えたんですよ。手紙ではないファックスになると新しいお客さんが増えたんです。メールがそうです。ネットラジオは2005年からやってますからまた新しいお客さんが増えました。でコロナが始まったんで YouTube 始めたんです。また新しいお客さんが増えました。そして今度は YouTube のネットライブ始めたんです。ネット中継でまた新しいお客さんが来るんです。メディアが変わるとお客さん変わりますよ。そこだけはだから、ね、熱心にやってるんです。私も言ってることは変わらないんだけどメディアは新しいメディアを増やしてるんです。新しいお客さん来るんです。まあ、今回もこうやってですね多くの方にねリアルでもネットでも参加していただきました。非常に私も今回は良かったなと思ってます。で具体的にどうしようこうしようって話は私自身思うことはいつもねネットラジオとかなんかでも YouTube でも申し上げますから具体的なことはね、まあ、それ聞いていただけばいいしここをとにかく活用していただく一つのポイントはやっぱりいい仲間を得てほしいということなんですね。とにかく最後は仲間がないとどうもならないんですよ。ここ脱出するのはね。だからぜひいい仲間をね見つけていただいて、まあ、価値観を共有していただきたい。ここから何か生まれるようにしていただきたい。それが私の一番の願いなんですね。そういうことで、まあ、とりあえず私の話は今日はこれぐらいにいたしましてですね、あとご質問をお受けして、で、後半の方に移っていきたいというふうに思っております。ちょっと今日は慌ただしくてすいません。コロナでですね、ちょっと時間短縮になっちゃいましたんでね。で、ご質問をですね、いただいてますんで、樋口さん、これ全部でいくつある？ 21 か。じゃあ、そんな慌てなくてもいいですね。
当時3個は、
はい。
政務局からなので。
わかりました。じゃあ、これ、順番にいきますんでね。都議選小池氏の突然出現は想定内だったのでしょうかと、公明党も全員当選とは学会との関係やはり切っても切り離れることでしょうか、今回の都議選から見える変化の兆しは何でしょうか。ほら小池にはまってさあ大変だったってことですね。一杯食わされたんじゃないの小池氏に。一杯食わされたんでしょう。まあだから要するにね小池氏と二階氏が組んでるような感じですよね。もうあれねやっぱだから国政目指してんじゃないの。東京都はでもこれ貯金なくなっちゃったもんねコロナでね。だからまあ普通の自治体になっちゃいましたよね。だから今後の都政運営は多分大変だと思うけどな。小池氏は国政行くんじゃないですか、やる気満々だと思うけど、普通の人は揉め事があるとね怖くなって逃げるんだけど、小池さんって揉め事があると出てくる人だよね。その代わり何も問題解決してくれないんだよ。築地もそうでしょ。五輪がやるからっつうんだら確かどけなかったあれ。五輪のなんか会場にするんだみたいなこと言ってあれどけなかったあれ築地って最後。 これ結局やらないじゃないですか。何だったらあれ築地ね、あやればよかったよね。ね、豊洲なんか行く必要なかったですよね。だから小池さん問題解決してくれないんだよ。でも揉み事好きだから出てきますよ。何するかね、もう全く読めません相方は。で、公明党は前から東京は大事にするんですよ。公明党は前からですよ、もうこうずっと全員当選でしょ。だって創価学会は東京都の宗教団体なんだからね。だからここはだから牙城ですから、まかり町はあとの都議会や国会でですね、ね、学会のトップが呼ばれてですね、あなたね、宗教活動と政治活動一緒にやっていいと思ってるんですかとかね、質問されたら大変なことでしょ。そうならないようにとにかく与党であり続けたいということをやってるんだと思いますけど、そのまま変わってないんじゃないかな。農村では買取規約、規約付き F1 種専用化学肥料専用機使用が普通です。その作物は腐敗しやすく病原誘発物ですと。で、まあ、これから農業どうするかなんですけども、まあ、おっしゃる通りで、やはりその今の農業は様々な意味で矛盾があるわけですね。でこのあたりがだからやっぱりこのマイクロマーケティングという言葉もありましてね、その日本語で言えば地産地消ですよね。地産地消型のやっぱり農業は大事だと、まあ、特にコロナでよく言われるんですよ。したがってあんまり無茶なね作り方をしないものがやっぱりごく普通に安く手に入れば皆さんそこ行くと思いますね。安く手に入るってことは旬の季節に旬のものを食べるってことだよね。逆に旬の季節に旬のものだけ食べると作ると値段が安いから、ちょっとだからずらして作るんで無理があって、まあいろいろ大変なんだけど、まあ経済ってそういう原理ですよね。だからやっぱり農業っていうのはビジネスとして単独でそれだけ考えると、ビジネスでない方が安全なものを食べれるんでね、旬の時にいいもの食べるんだからね。その辺矛盾があるから、やっぱりまあビジネスだけ考えないっていうふうにやっていかないと難しいんじゃないですか。まあコロナでその辺はちょっと変わってきたと思いますね。それから FRB の金融緩和策の縮小が前倒しで行われるという観測が出てますが、その場合日本への影響はどういうふうにあるでしょうかと。アメリカのインフレは避けられないと思われ、その場合金の上昇激しくなる、通貨の暴落どうでしょうかということですが、ヨーロッパはですね今回、むしろ緩和縮小をやめることにしたんですね。今まではもう金出しすぎたからやめるってしたんだけど、ヨーロッパはいやいや金融緩和続けるって方向に変えましたよ今回ね。アメリカはですねちょっと物価の上がり方がひどいんですよ。典型的なバブル末期の状況で、だからバブル潰しという意味で金融引き締めをしたいんだと思います。したがってアメリカはですねそう簡単に金融の緩和継続にはならないと、やっぱり締めるんだと思うんですね。で、したがってですね一番怖いのはやっぱりアメリカのマーケットや個人の生活の資金ショートした場合ですよ。だってウェルズファーゴって銀行ありますね、大手銀行でね、あれ非常にスキャンダラスな銀行で、でこの間発表したのはね、消費者向けの信用ローンの商売が撤退するって言うんですね。消費者向け、まあ個人信用の個人融資のビジネスから撤退するって発表したんですね。それやるとお金返ったところは返した後借り換えができないんですよ。と倒産するか破産するか、そこから借りて払うしかないから、いずれにしても金利が跳ね上がっちゃうんですよ。ああいうことやっていくと本当に破産が続発するんです。だから FRB の政策以上に金融自身がもうなんか金引き、日本でいうと貸しぶり貸し上がしに入ってますね、アメリカね。これは厳しいよ。だからやっぱりご質問にあるように暴落なんかするんじゃないですか。ドスンと落ちるんじゃないですか。日本もそうですよ。日本はドルの資金繰りでしょ。ドルの資金繰り困ってんじゃない。だからなんかむちゃくちゃ円安ドル高になってるのも、むちゃくちゃなんか誰かドル買い集めてるやつがいるんじゃないの。今ドルは全体的なドル安傾向だよ、世界中。日本だけだよあれ、なんかドルだけ円安なんかやってんのは。なんかドルの資金繰りつかないんで慌ててドル買ってんじゃないのあれ。ドルのデフォルトがあるんじゃないかな、私はそんな気がするけど、だからまあ結果的にドルはもう今全体として見ると日本円に対してはね、強くなってあと弱くなってるから、まあやっぱそんな形でいくんだと思いますよ。それからまあ、メッセージありがとうございます。森田さんのね、福岡の森田さんから温かいメッセージありがとうございます。それからこの次ですね、世界的には物価上昇インフレが懸念されているようですが、日本はインフレにならないと依存が取ります、今後どうでしょうか。 診察切り替えですか。やっぱりちょっとインフレにはならんでしょうね。結局あの円安の部分は今ちょっとその物価上がってますけど、なんだかんだ言ってまだ日本経常収支黒字でしょ。今黒字で簡単にそんな円安いかないですよね。今だからドルの資金繰りでなんかあんな風に円安になってんで、で穀物なんかもう上がったも下がってきましたよ。油はね、あれ油はあれ下がっちゃうと潰れちゃうからね、中東でもねアメリカでも必死こいて上げてんで、あれはほらコロナで一回油の値段マイナスになったことあったんでしょ。あいつらだから恐怖感に怯えて買い支えてんだと思うんですよ。でもなんかやっぱ私はどう見ても今供給過剰経済だから、そらなかなかインフレにならないんじゃないかと思うんですよ。人口は減少してるしね、デフレなんじゃないかと思うんですよ。だからハイパーインフレあるとすると、やっぱその資金が抜けちゃった国ですよね。赤字基調で、でその借金が多くて、その利払いが結局加算で国が破産しちゃった場合ですね、外貨で破産しちゃった場合はそれは頓弱にあるんじゃないですか。だから新興国以下でね、でまあそれはありえますけども、まあ限られた国なんじゃないですかね。で問題はだからアメリカドルから他の通貨に全部用意分けようってなった時だよね、これね。まあこれはなんかいろんな議論があると思いますけどね。ハイパーインフレはそう簡単には今の様子になりそうにないなと。まあアメリカはちょっと怪しいけどね。アメリカだったら私なんか言うようにわざと今のドル潰しちゃうんだよ。私アメリカ大統領だったら最初に考えることは、この天文学的債務をどうくぐり抜けるかだよね。この債務を払えなければデフォルトさせるしかないんだから、どうやって合法的にデフォルトさせるかですよ。私だったら今のドルを紙くずに持っていっちゃいます。で仲間に新しいドルを私これであげましょうって話します。だから破産会社の整理会社の社長と新会社の社長を2人用意して、こっちは全部アウトにするんですよ。全部潰させて、こっちのドルとこっちの債務は全部まあ実質的に帳消しにしちゃうんで、悪いやつだな、ひどい政府だなと言って、そう言ったって皆さんアメリカにはいろんなものありますよ。鉱物資源もあるし、材木もあるし、油もあるし、ガスもあるし、え一緒に商売しませんかって言って営業してもらって、なんか新しい通貨やりましょう、私のやっちゃうな。でこれがだからバイデンとトランプなんじゃないの。私はそう見えるかね、破産会社の方がバイデンで、次やろうってのはトランプなんじゃないの。だから中国も台湾と山でやろうと、香港でやろうと思うんでしょうね。日本はだから相手がいなくて困ってるんじゃないの、トランプは。まともな相手がいないからというふうに私は見えますよね。私ならそうやるよ。だってあの天文学的な借金返しようがないんだからね。えそれは破産会社の方に全部押っつけてなし、要するにだから認知症で潰しちゃったんだって文句言えないじゃない。大統領認知症なんだからしょうがないでしょ。ねえ、いや大変だ大変だと、俺も困ってんだって言っときゃいいわけでしょ。あの認知症の大統領で国民が選んだからな、8000万票を取ったんだと、ね、史上最高8000万票を取った大統領が認知症で潰れたんだな、ほら民主主義なんだからしょうがないでしょって言い訳立つじゃないですか、ね、私ならやるけどね。他に何か方法ありますか、あのドルの巨額債務解消する方法で。あとはだから知り合いの国に声かけて、あんた来てよ、あんた来てよ、個別に呼びますよ。あんた来てくれたら10年間税金いらないからここでやってくれよって、私はそれやるけどね。それからですね、菅内閣の話です。オリンピック強行突破で加算でのコースじゃないですかと。8月第2の敗戦、そうでしょうね。もうこれ無条件降伏に向かってるわけですよ。でやはり9月なんでしょうね、総選挙ね。総選挙9月でどうなりますかね。要するにもう自民党も野党も大きな風があるとしたら小池さんぐらいのもんだな。小池旋風でいきますかね。どうかな。いやいや人気ありますからね小池さんってね。政策はなんかあると思えないんだ。役所がさ、経産省や財務省や厚労省外務省がまともになると思いませんからね、こう選挙でね。だから私はまあ政治の省としてはやるけども、あまり期待できないと思うな。京都藤原区、これは今お休みしてるんですよ。またコロナ終わったらねちょっと始めようと思ってますね。それから、価値観変わるんじゃないですかと。 UFO のこともそうですね。 人間には厳しい試練となるでしょうが、意識改革に取り残されないようにするために今できることがあれば教えてください。私はですから繰り返しになりますが、昭和の時代から、ね、平成になった時に昭和の常識で就職して、昭和の常識で、まあ、サラリーマンやってたわけですね。でやっぱ平成になってガタガタとバブル崩壊するんで、それがどんどん通じなくなるのを肌で感じてたんですね。ダメじゃないかと。例えば経済白書の、ね、2年間働いてましたが、経済白書が昭和の最後に書いた経済白書なんですよ。あれぐらい見事に未来を外した経済予測がないんですよ、私に言わせると。あれぐらい見事に未来を外した経済予測はなくて、もうあの昭和が終わったでしょ、昭和の兵が亡くなってですね、でその年会がね、なあ日本もね量的には随分ね豊かになったのと、これからは豊かさの享受が大事だって書いてあるわけ。もう平成の日本はどん底まで落ちたでしょ。こんなに外す経済予測がないんですよ、言って ね、こんなに外した経済予測ないんですよ、私に言わせれば。でそういうの見てたから目の前でね。だからそういうふうに考えると、まあ次どうするかは自分で考えて仲間と話して決めるしかないってことですよ。多様な道だから、みんなで次こっちあっちって言ったって、まあロハスとかね、こういうのはいいですよ。でもねロハスだって幅広いですから、具体的に何があるかってことは縁がないと始まりませんから。だからやっぱりね、どうしようかなっていうところは具体的な行動までされてるのがやっぱこうディスカッションです。いろんな人と話をして、知っていって見て会ってディスカッションして、これしかないと思うよ。ぜひそれやってください。それをね繰り返すんです。繰り返し繰り返しやっていく。結論の出ない会議みたいなのを繰り返し繰り返しやってて、知っていって見てやってやって、で何かやってうまくいかないんだけど、うまくいかないんだけど、たまたまそこで何かが始まって、それで成功したってよくあるんですから。陰の極みがね、陽の始まりってことあるんですよ。だからね、最後までね、悲観する必要はないんですよ。陰の極みが陽の始まりってことよくありますからね。したがってそのまああんまりね悲観的にならない方がいいんですよ。そのねマイナス思考になるとね、極端にこういう時はねマイナスになっちゃいますから、なんとかなるわさぐらいでさ、ね、なんとかなるわさぐらいの感覚でやっていくとね、結構なんかあるもんなんですよね。それをぜひお勧めしたいと思いますね。それから小池氏は二階と協力して都知事辞めて衆議院選挙出馬するんですか、まあ、出馬するんじゃないんですか。二階氏言ってましたよね、歓迎するとか言ってましたよねいやいや、もうなんかよくわかりませんけど、やるんじゃないですか。それから半導体の河川化が進んでと、各地政策の影響を及ぼしてと、台湾財閥共産と DS のつながり、まず半導体、やっぱりなんかほら半導体作る需要が増えたんですね、あれね、コロナでやっぱり半導体の需要が増えましたから。でもやっぱり過去の例を見ると、半導体って供給過剰と供給不足繰り返してますよね。だからいつまでも供給過剰ってことなくて、あ、供給不足となくて、今度一点供給過剰になってなんか暴落するんじゃないですか。結構変化激しいのは半導体業界ですよね。だからこのままずっとってことは多分なくて、3年先までとか言いながら実際は1年でね終わっちゃったりとか過去ありますからね。だから半導体の行方は本当よく分かんないね。でしかし世界はやっぱバブル崩壊だから、やっぱ不景気なんだと思うんですよ。不景気ってことは半導体も余りやすい状況だと思うんですけどね、マクロで言うとね。だから DS 共産と台湾のつながりですけども、まあ、昔みたいなこう一体となった利益共同体はまあ大体終わってるんじゃないですかね。で共産党がだからもう完全に経済締め上げに入っちゃってるから、そういう意味ではこの DS も何もなくて、まあなかなか中国で商売しちゃって大変で、実は台湾もですね、ほとんど台湾の有力な会社みんな本土に行ってるんですよ。もう90年代の後半からどんどん本土に行ってるんですよ、台湾の人たちって。だから本土が不景気な台湾もえらい迷惑を持ってるんですよ、実は本当のこと言うとね。でだからまあそのアメリカがしっかり貿易の道を開いてやらないと台湾もなかなか大変でね、まあそうなっていくんでしょうけども、まあこれからですよね、みんなね、もう一回冷戦の崩壊の後やり直していくことだと思いますね。あ、時間がないな、急がないといけないな。それからアメリカの10年債利回り急落、債券価格が上がっていますと。でですね、アメリカが日本が米国債購入してるんでしょうか、してますね、してますね、はい、これは日本増えてます、日本の外貨準備増えてます。デッドシーリング可決するんでしょうか、分かりませんね、共和党が邪魔するかもしれませんアメリカ議会のことだから、その債務上限を邪魔するかもしれませんね。 アメリカの議会は今すごく緊張状態になると思いますよ。それから日本に本物の保守政治家いるんでしょうか。いないことないと思うんですが、要するにチーム組めないんだよね。大きな勢力になれないんですよ。もう政治はとにかく衆参両院700人以上いますから、一人じゃできないんですよね、政治ってやつは。だからその点がですね、まあバラバラになっちゃったなと。まあ国内のことだけ考えて、国内中心に考えてまともな人も個人としてはいないことないですよ。ただちょっと勢力になれないんで、この後ですね、野党がだらしないと、自公の受け皿にならないと、野党共闘どうなんでしょうか。ですからまあ野党もバラバラなんですよ。バラバラだから結局自民も野党も与党も野党もバラバラなんで、ちょっと今はなんかその大きなパワーになりそうな感じないですね。下手すら10年ぐらいこういう感じかもしれませんよ。昭和20年代みたいに10年ぐらいもう合唱連行を繰り返して相当揉むこともあり得ると思いますよ、ね、え、だからどうなりますかね。それから日本が負債増加したんだけども、その金マネーが日本に回らないと、これだから言ってみればアメリカに吸い上げられた部分をどうするかってなして、この際損切りをすると、アメリカの方は損切りをするということで、頭切り替えて、まあ国内でもう一回再建するしかないでしょうね。まあアメリカがどう行動するかによって決まりますから、もうちょっとよく見てるとだいぶ変わっが誰の目にもはっきりすると思います。それから横浜市長選、カジノ推進反対だと思いますが、それは、反対派が勝つんじゃないですかね。河野小野木さんですよね、あの反対派が勝つんじゃないですか。藤木さんが反対だってんだから反対じゃないですか。ちょっと賛成難しいと思いますけどね。はい、それからエールのメッセージ一ついただきまして、でこんな感じですかね。 あとはい、エールのメッセージ、はい、あと何かありましたっけ。ということで慌ただしくも終わりましたんで、これから皆さんあのちょっと休憩していただきまして、次に行きますんで、じゃあヒューさん、はい、お願いします。
ありがとうございます。